町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは。杉浦さんがお休みのため、私今日ボケ林理香がアシスタントを務めさせていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先々週の金曜日12月1日のこと、核兵器の開発や保有使用などを禁じている TPNW 核兵器禁止条約の第2回締約国会議が、改めて核による抑止という戦略もしくは考え方は間違っており、核軍縮の障害でしかないなどとする政治宣言を採択して閉幕しました。
この会議には核兵器禁止条約に加盟している締約国だけでなく、日本同様アメリカの核の傘の庇護を受けている NATO 北大西洋条約機構の加盟国を含めておよそ30カ国のオブザーバーも参加し、なかなかの盛り上がりだったようです。特に日本と同じ G7 加盟国のドイツもオブザーバーとして会議に参加。演説ではロシアが核の威嚇を繰り返している現状を考えると、直ちに核抑止を放棄することはできないとしつつも、核軍縮そのものは重要だなどと主張したと伝えられています。
このように国際社会で改めて今核軍縮論議が盛り上がっている背景には、広島と長崎を最後に78年間にわたって回避されてきた核兵器の使用が遠からずまた現実になりかねないという危機感の高まりがあります。
確かに北朝鮮が先月でしたっけ、11月に軍事衛星を打ち上げた時に使用したのも核弾頭を搭載できる弾道ミサイルと基本的には同じ技術なんですよね。
そうですね、でそうした中で、僕が違和感を覚えたのが、岸田総理が去年の第1回に続いて今回の核兵器禁止条約の締約国会議にもオブザーバー参加を拒んで代表団を送らなかったことなんです。岸田総理はわずか半年前にですね、自身が広島県選出の衆議院議員なので核軍縮に政治家生命をかけていると言って、わざわざ G7 サミットを広島に招致して壮大な政治ショーを演出したばかりです。この岸田総理がしがみついている NPT、核不拡散条約は体制維持の危機が叫ばれているのに、新たな動きである核兵器禁止条約の会議に参加せず、唯一の被爆国として日本が国際社会に核軍縮の重要性を訴える重要な機会を逸し続けているというわけです。僕はこうした岸田総理の刹那的で場当たり的とも取れる姿勢を目の当たりにして、今日はこれが日本の対応としてあるべき姿と言えるのかをしっかり考えてみないといけないなと思いました。はっきり言ってよく考えもせず人気の挽回につながりそうなことなら何にでも手を出すんだけど、ピント外れだったり生煮えだったりして、岸田総理の意図とは、逆に支持率の低下を招いているのではないかと僕は思います。
今回の核兵器禁止条約締約国会議について、新聞やテレビの報道ってあんまりなかった、大きくなかったな、地味だったなという印象だったんですけれども、次の世代という意味で子供を持つ母親としても、私はこの核軍縮とても大事な問題だと思います。ぜひこの問題をしっかり深掘ってほしいなと思います。
そうですよね、それでは今日のテーマはこれでお願いします。
岸田総理、核軍縮にかけていると言いながら核兵器禁止条約の会議にそっぽを向くのは無責任だと思いませんか。
ということで、今日はあれこれ手を出すけど何をやっても中途半端で国民の支持を得られない岸田内閣のもう一つの問題点をみんなで考えてみたいと思います。
町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り、
改めまして今日のテーマは、
岸田総理、核軍縮にかけていると言いながら核兵器禁止条約の会議にそっぽを向くのは無責任だと思いませんか。
ちなみに今日は先週金曜日12月8日に収録した番組を放送しています。
増田さん、早速なんですが、なぜ今この国際社会で核兵器に対する危機感、これまでにもあったと思うんですが、いつになく高まっていると感じるんですが、なぜなんでしょうか。
一つには世界に存在する現役の核弾頭の数が増えているのではないかという懸念が強まっていることが挙げられると思います。長崎大学核兵器廃絶研究センターが今年6月に公表した世界に存在する核弾頭数の推計を紹介しましょうね。これなんですが、わけばやしさんから紹介してもらえますか。
はい、核弾頭保有9カ国の合計、つまり世界にある総数なんですが、2023年に12,520発と、一見したところ5年前の2018年は14,450発と比べると減ったように見えるんですね。
はい、
現役の弾頭数に着目してみると9,587発、5年前の9,251発よりも増えていると、
はい、
実態は深刻さを増しているということになるんですね。この現役の弾頭数に着目すると。
そうなんですね。
中国が最も保有数の増加が顕著で170増えて410発、次いでロシアが144増えて4,490発、以下インドが39増えて164発、北朝鮮が25を増やして40発、イギリスが10増えて225発、同じくイスラエルが10増えて90発ということになっています。
NPT 核不拡散条約の形骸化という問題については後で詳しく説明しますけども、今の現役の核弾頭数の問題には NPT の形骸化を表す現象も一つ含まれています。というのは NPT では核兵器の保有を認められていないインド、パキスタン、北朝鮮、イスラエルの4国が保有核弾頭数を増やしているからです。このことは核が不拡散どころか拡散している状況が浮き彫りですよね。
核が拡散しているっていうのはもうこれ現実なんですよね、数で見たら。
おっしゃる通りです。でもう一つ、最近一段と深刻になっていることを指摘しておきますと、核兵器を使うぞっていう核の威嚇、これがたびたび繰り返されているという問題もあります。中でもアメリカの3708発を上回り4490発と世界最大の弾頭を保有しているロシアの傍若無人ぶりが、見逃せません。例えば今年6月ロシアが侵略戦争を仕掛けているウクライナとロシアの、両国の隣国にあたるベラルーシに射程が比較的短く使いやすいとされる戦術核兵器を搬入したとプーチン大統領が核の使用をちらつかせて核の威嚇をしたこともありましたよね。こんなことを許していると偶発的な核兵器の使用や核戦争のリスクが高まる一方だとされているんです。
被爆国としてもこう、ね、感触があるというか、核兵器ってこう一発使われただけでもすごい数、とんでもない数の死者が出るという恐れがありますから、こういう状況では危機感が高まるというのもうなずけますよね。
そうですね。あとご存知の方も多いと思いますが、広島と長崎に1945年8月に投下された原子力爆弾はあの年の年末までにそれぞれ14万人と7万人が死亡する被害を引き起こしたとされています。その後も長年にわたって後遺症に苦しむ人やそれが原因で亡くなる人が後を絶たなかったですよね。それから最近になって新たに核兵器が使用された場合の被害をシミュレートする研究もあったんです。先ほどご紹介したのと同じく長崎大学の核兵器廃絶研究センターが今年3月に公表した北東アジアにおける核兵器使用の人道的影響という、報告書なんですが、それによると北東アジアを舞台に5つのシナリオを試算したところ、最悪のケースでは数ヶ月のうちに実に260万人の死者が出るという驚くべき結果が出てるんです。この最悪シナリオは台湾問題をめぐり中国が核兵器を先制使用しアメリカが応戦するケースでした。大小合わせて合計24の核爆発が起き、直接的な核兵器の爆発とその後の放射線の汚染に伴うがんの発症が原因で、わずか数ヶ月の間に壊滅的な数の死者が出るとしています。
広島と長崎で14と7万人ですよね、
はい、
260万人亡くなるリスクがあるというと、改めて核兵器の使用が許されないことを明らかにしたわけですよね。
何を今更っていう人もいるでしょうけど、やっぱり広島長崎の歴史的惨劇や今回の長崎大学のシミュレーションを見ていると、核兵器は一発でも使っちゃいけないんだ、はい、使われるととんでもない数の死者が出るんだ、そういう大量破壊兵器なんだってことがはっきりしていると思います。にもかかわらず現役の核弾頭が増えているばかりか、拡散にも歯止めをかけることができておらず、ロシアによる核の脅しまで横行しているのが今の世界の状況なんです、
はい。
冷戦終結後長らく核軍縮の拠り所とされてきた NPT 体制では不十分だとして、今回第2回締約国会が開かれた核兵器禁止条約という新たな枠組みに国際社会の悲痛な核軍縮を絶望する声が集まるのは必然的な流れというしかないのかもしれません。
そうですね、今更まあ聞けないかなと思っている方もいると思うんですが、この NPT って町田さんどういう条約で、
はい、
このところ何が問題になっているのかちょっと簡単に説明していただけますか。
はい、NPT は1970年に発行した、条約で、発行した時点で核兵器を保有していたアメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランスの5カ国に対し、核兵器の削減交渉に誠実に取り組むこと、この核軍縮を条件として核兵器を保有し続けることを認める一方で、その他の国々は原子力は平和利用しか認めない、核兵器は不拡散ということを謳った条約です。 NPT は、冷戦時代以降核軍縮の大黒柱的な存在とされ、191カ国地域が加盟しています。ちなみにこの191には北朝鮮を含みますが、当の北朝鮮は離脱したと主張してきました。その核軍縮の大黒柱的だった NPT なんですが、2015年と2022年の再検討会議で、最終文書の採択に続けて失敗するという機能不全に陥っていました。このうち2022年の会議は新型コロナウイルス感染症の世界的な流行で2020年の開催がずれ込んだものでした。いずれにせよ2会合を続けて最終文書が採択できなかったことにより、核保有国が誠実に取り組むはずだった核軍縮がうつろになっています。ちなみに2022年会合の議長を務めたアルゼンチン人のスラウビネン氏は、ロシアがウクライナのザポリージャ原発の管理をめぐる文言などに最後まで反対したことが最終文書採択の障害になったと明かしています。
NPT が今そういう状況、じゃあ新たにということで TPNW 核兵器禁止条約というのが出てきたと、はい、期待が集まっているというのも無理がないのかもしれませんけれども、その核兵器禁止条約についても解説していただけますか。
はい、新たな核軍縮に向けた起爆剤として国際社会の期待が高まっているのが核兵器禁止条約です。2017年7月に国連加盟国の6割を超える122カ国地域が賛同し、2021年1月に50カ国地域を超える国が批准条約書として発行、さらに、今年11月下旬基準の段階で批准した国地域はさらに増えて69になってます。最大の特色はこれちょっといっぱいあるんですけど、第1条で締約国に対し、いかなる場合も核兵器の開発、実験、生産、製造、取得、占有、貯蔵、異常、図量、使用、使用するとの威嚇、禁止行為の奨励、勧誘、援助を受けること、配置、設置、展開などを全部明確に禁じている点にあります。
第1回締約国会議は去年の2022年の6月にオーストリアで開催されたと。
その通りです。で、第1回締約国会議のポイントの一つは、ウクライナ侵攻に踏み切ったロシアを念頭にプーチン大統領が繰り返していた核の脅しを非難したことです。最も返す刀でアメリカなどの核保有国とその核の傘に頼る国々に対しても核軍縮に対する真剣味、誠実さを欠いていると、批判しました。その上で NPT を核軍縮と不拡散の基礎としつつも、この新たな核兵器禁止条約によって補完し、核なき世界の実現を目指すというウィーン宣言や、そのための行動計画を採択したのが特色です。
そして第2回の締約国会議が12月1日まで開催されたということですね。
今回の政治宣言は、核兵器の近代化や世界情勢の緊張の高まりによって核のリスクは一層悪化しているとの状況認識を示しました。 その上でロシアによる核の威嚇やガザ地区への攻撃を強めているイスラエルの閣僚が核兵器の使用を選択肢の一つだと発言したことなどを念頭に、核による威嚇は国際法に違反し世界の平和と安全を損なうと核保有国などが主張している核兵器による抑止という戦略もしくは論理を真っ向から否定。結論として現在だけでなく未来の世代のためにも核のない世界を実現するためにたゆまぬ努力を続けていくとの決意を表明しました。また今回の政治宣言には新たに核抑止に依存しない安全保障論について根拠ある理論を構築する方針などを打ち出したっていうのも特色になってます。この点は単なる核抑止論批判にとどまらないうねりが起きるのか期待されるポイントなので、来週専門家をお招きしてじっくり深掘ってもらう予定です。そのことは番組のエンディングで、ご紹介させてください。
そうですね、この後紹介いたします。ここでは核兵器禁止条約の第2回締約国会議のフォローを続けたいんですが、日本を含む非加盟国はどういう対応を見せたんでしょうか。
はい、まずアメリカやロシア、中国などの核保有国なんですが、こういう国々は従来から核兵器禁止条約そのものに反対しており、1回目も2回目も参加しませんでした。で日本は、アメリカの核の傘の下にいることを理由に前回に続いて、参加を見合わせています。
一筋縄ではいかないということですよね。
そうした中で僕は議長を務めたメキシコのファン・ラモン・デラフェンテ前国連大使が、第2回会議の初日の冒頭で発言、核兵器の保有や威嚇さらには使用を求める声を前にして沈黙を守ることは許されないと、国際社会に対して危機感をあらわにしたことにハッとさせられました。会議への参加を見送った日本はこの議長発言を無視した形ですが、日本と同様にアメリカの核の傘に依存している NATO 加盟国の一部がこの議長発言に呼応するなど、オブザーバー参加国が30カ国地域に上ったことは大きなことだと思います。特に G7 メンバーという点で、日本と立場が同じであるドイツは、会議の3日目、核抑止論について毅然としてあからさまに攻撃的なロシアと対峙している中で、ドイツを含む NATO 加盟国の多くにとって核抑止論の重要性が高まっていると明言、核兵器禁止条約の締約国とは核兵器に対する基本的な考え方が全く異なっていることをはっきり主張した上で、それでも核軍縮は重要だと、核兵器のない安全な世界に向けた道を見つけるため核兵器禁止条約の締約とも真剣で率直な議論を行いたいと強調しました。またノルウェーが、我々は世界の核軍縮を推進しこの分野での分断を防ぐため全ての国と建設的な対応を求めると述べたほか、ベルギーも他の国の見解を聞くことに関心を持ち続け、互いの努力が核兵器のない世界にどのようにつながっていくのか検討する用意があると述べたといいます。まあ、3カ国とも核兵器禁止条約の締約国と真摯に対話を続け核軍縮に取り組んでいく方針を明確にしたといいます。
ではお知らせを挟んで番組後半ではいよいよ町田さんに核兵器禁止条約に対する岸田総理の対応を検証してもらいます。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、岸田総理、核軍縮にかけていると言いながら核兵器禁止条約の会議にそっぽを向くのは無責任だと思いませんかと題してお送りしています。それではここからは核兵器禁止条約に対する岸田総理の対応をチェックしていきましょう。
はい、その前にちょっと思い出してほしいのは、岸田総理が今年5月あえて G7 の首脳らを被爆地広島に招いてサミットを開催して将来に向けて核兵器の廃絶を訴えたことです。あいにくの雨が降りしきる5月19日でしたが、広島市の平和記念公園で議長として岸田総理が G7 首脳を出迎える様子を見て核軍縮への期待を覚えた人も多かったんじゃないでしょうか。実際のところ G7 の首脳たちがそれぞれ原爆資料館を視察して、被爆者と面会する姿や歴史上初めて G7 首脳が揃って原爆慰霊碑に献花する姿や、戦没者を追悼する姿は感動的だったと思います。その貴重内容を見てもアメリカのバイデン大統領が世界から核兵器が最終的かつ永久になくなる日に向けて共に進みましょう、信念を貫く 抜きましょうと書いていたり、ドイツのショルツ首相がこの場所は想像を絶する苦しみを想起させる、核戦争は決して繰り返されてはならないと記しており、核の軍縮と廃絶に向けた強い思いを世界のリーダーたちが共有していることも裏付けましたよね。
確かにそのサミットの開会式の風景というのは映像で見るとこう感動的で、何かが起きるのか何か変えてくれるのかもという期待を持たせるものでしたよね、
はい、でそこで岸田総理がまとめた、広島サミットの共同声明、核軍縮に関する G7 首脳広島ビジョンも思い出してほしいんです。あの文書には全てのものにとっての安全が損なわれない形での核兵器のない世界の実現に向けた我々のコミットメントを再確認するとした上で、ウクライナへの侵略に言及してロシアによる核兵器の使用の威嚇、ましてや、ロシアによる核兵器のいかなる使用も許されないと G7 の立場を明確にしたほか、世界の核兵器数の全体的な減少は継続しなければならない、NPT は国際的な核不拡散体制の礎であり、核軍縮及び原子力の平和的利用を追求するための基礎として堅持されなければならないとも盛り込んでありましたよね、まあ、あの広島ビジョンは物足りないという方もいましたが、それでもあの時点のG7 と日本の立場を明確にしたものだったと言えます。しかし拠り所とした NPT はその後の準備会合でも停滞が明らかになったばかりか、ロシアは核の威嚇を繰り返し、北朝鮮は国連安保理決議違反に反して弾道ミサイル技術を用いて軍事衛星を打ち上げ、イスラエルも核の脅しを使う事態になっています。国際社会が危機感を強めるように、核の脅威は現実味を増すばかりで、核兵器禁止条約の締約国がますます青写真の描きづらくなった核軍縮や核廃絶の道を求めてフラストレーションを高めるのはある意味当然のことを言わざるを得ません。
確かにそうですよね。
でこう考えると、やはり岸田総理の核兵器禁止条約第2回締約国会議への対応は適切だったと言い難いんじゃないでしょうか。僕は核兵器禁止条約に加盟しろという気は全くありません。しかし核兵器禁止条約の締約国会議はオブザーバー参加をも認めている会議ですから、唯一の被爆国として最も核軍縮や核廃絶に向けたリーダーシップを発揮すべき立場である日本としては、ドイツやノルウェー、ベルギーとともに締約会議にオブザーバーとして参加し、締約国と対話するべきだったと思えてなりません。
何かそれについてもっと追及するメディアがあってもいいのかなという気もしましたね。
そもそも翻って岸田総理って、経済でも政治でも政治資金でも何でもかんでも手出しすぎなんだと僕は思います、総理もその多くの政治家と同じで、もともと決して経済に明るい方ではないんだから、防衛増税の対象だと決めたばかりの所得税の中途半端な減税をやるとか、新型コロナウイルス感染症危機は過ぎたのに、歴史的に見れば異例の大型総合経済対策でばらまきをやるなんてことはやっぱり考えない方が良いと思います、なんとか支持率を回復したいんでしょうが、昔の人はこういうのを貧すればドンスと言ったのだと思います。むしろ核軍縮に政治家生命をかけるというのが本気なら、あらゆる機会を捉えて核軍縮の道を模索する姿勢を明確にするのが広島選出の政治家として誠実な姿なんだと僕は申し上げたい、その方がよっぽど国民の支持を得られるんじゃないでしょうか。
単なるポーズだったというふうに思われないためにもね、そのあたりの本気度がちょっと伺えるのが期待したいなと思いますが、
実は次の核兵器禁止条約の締約国会議は2025年3月なんです、核軍縮と核廃絶の機運を高めていくには、締約国として参加する国を増やすだけでは不十分で、オブザーバーとして参加する国を増やすことも重要になってます。岸田総理にとっては自民党の総裁選挙など高いハードルがありますから、それまで、第3回の締約国会議まで岸田総理が政権を維持できる保証は全くありませんが、それでももしそれまで政権を維持できれば、岸田政権が、そうでなければ新たな時の政権が遅ればせながら核兵器禁止条約の締約会議にオブザーバーとして代表団を送り込み、国際社会に対して日本として核軍縮と核廃絶の重要性を訴える責務があると僕は心から思います。
以上、今日のニュース深掘りでした。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを 守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました。さて町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。
はい、番組前半でもお話しましたが、来週は核兵器禁止条約の第2回締約国会議の政治宣言が、打ち出した核抑止に代わる安全保障戦略として、今後どういうことが提唱される可能性があるのかなど、もっと突っ込んだお話を伺いたいと思っておりまして、現在、長崎大学の核兵器廃絶センターの教授で、核兵器と核戦争の根絶を目指す科学者集団、パグウォッシュ会議評議員として活動を続けている鈴木達次郎さんをゲストに迎えて番組をお送りする予定です。どうかこちらも、楽しみにしてください。
またこの番組の YouTube 町田鉄の経済ニュースチャンネル、今日の内容は週明けにもアップされる予定ですので、こちらも合わせてご覧になってください。そしてこの番組は放送から1週間はラジコで、その後もポッドキャスト、Spotify など音声配信で聞くことができます。ぜひそちらもチェックしてください。そして番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストは、番組のホームページにあるメール送信フォームからお送りください。では来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。
さよなら。